そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
約束のネバーランド見てます？
はい、もちろんですよ。クムさんがハマるとはちょっと意外です。
あ、そう？こう謎が謎を呼ぶみたいなノリはあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、そうですね。
あと騙し合いみたいな。
うんうんうん、
ね、そういえば確かに見てないよね、私あんまりね。
そんな感じがするんですけどね、うん。
いやでもね、この作品はやはり勢いかな、
勢い、うん、
ほうほう、に巻き込まれているような感じ。
私漫画をずっと読んでるんですけど、改めて考えるとめちゃくちゃ短い日数というか、え、これだけの期間でこれだけのことが運んでいるのみたいな、かなり濃縮されているところも見応えがあるんじゃないかなと思いますよね。
確かに、
うんうん、あとはね、やっぱりこうこちらとしてはシスタークローネがどんな動きをするのかとっても楽しみにしてたのでほほうと、そういう感じでしたかという重量感を感じる。
やばいですよ、すごくもうこの後どうなっていくのと思っていた時にバーン出てくるみたいな、そんなキャラクターですね。
はい、面白いですよ。グイグイパワーのある作品だと思います、うん。
ちょっとやられたなと思って見てますけど、でもこれワンクールですからね。
そうなんですよね、うん、いいですよ、特集しますか。
そうですね、ちょっと特集してもいいかなって気持ちもありますね。まあ、イメージ的にはこれ出るとこまでなんだろうなって想像はしてますけどね、勝手にね。
そうですね、多分それは私明かしてたんじゃないかな、脱出までみたいな風にどこかで書いていた気がしますけれど、うん、
まあ、そこまでのこの物語、心理描写とかの戦いを見せてくれるんでしょうね。
はい、
少なくともそれが分かっててもこれだけ焦らせてくれてるっていうのは素晴らしいんだよ。
そうですね、演出もすごい上手い、音の使い方とかも面白いなと思って見てます。
はい、よくできたと思います。はい、ということで最近面白い劇場版がいろいろ公開されているということなんですけれども、私の地元ではやってないんでなかなか特集はできないんで本当ね、幼女戦記いいって聞いてるし、あと15日から断末がまた公開されてますよ ね
続いてますね、
はい、テレビシリーズ2期に続くの間のお話になるということなんです。2期が発表されたばっかりね、それも見たいんだけどやらないから見れないんですよね。
ねえ、サイコパスも見に行かなきゃって感じだし、
サイコパスはねパンフレットだけ先に買ってきました、
はい、そんな順番が、
はい、来週あたり、はい、再来週あたり見に行こうと思ってます。はい、ということで今日の特集は
コードギアス復活のルルーシュです。
さあ、ということで始まりました今日の特集はコードギアス復活のルルーシュです。
はい、
テレビアニメの放送スタートが2006年10月でした。まあこの話はね、反逆のルルーシュ劇場三部作の特集をずっとやってきましたんで何度もお話はしておりますけれども、いよいよその劇場三部作に続くネクストプロジェクトとして復活のルルーシュ劇場版公開されました。
反逆からの復活という形ですからね。
あの物語的にはね、ルルーシュは亡くなっていたわけですから
ね。え、憎いことに途中まで福山さんの、ね、キャスト名も出さずにずっと ね思わせぶりなことをして、ね、はいはい、
でも復活のルルーシュというタイトルですよ。復活のルルーシュなのにルルーシュが出ないわけないじゃないかと
私は前のそこアニの冒頭か何かかでも話した気がしますけど、今回の復活のルルーシュはあの去年の12月に05試写で見させてもらったんですよ。だから誰よりも本当にルルーシュが出てこないのかと思いながら見せてもらったので あ、もうじゃあもうは結構早い段階で出てきたじゃないかと結構そこはね思いましたね。
いやあれだけね隠していたわ、隠して宣伝展開してましたね。
ねえ、
まあ、出るに違いないと思うけど、それは本当のルルーシュなのかっていうのも含めて、うんうんうん、劇場でぜひ楽しんでくださいというようなお話ではあったんですけれども、今回まだねこの劇場で見ていない人もたくさん聞いている可能性があるけれどもですよ、これネタバレなしで話がほぼできない、
はい、そうですね、
うん、とは思うんですが、もうルルーシュが復活するっていうのは更新されたキービジュアル見てもらっても分かりますし、もう公式サイト見てもね載ってますから分かるとは思うんですけれども、まあそれ以外の部分で、まあ一言ネタバレ、大きなネタバレなしでどんなお話か、
パンフレットの方で脚本の大河内一郎さんも書いていた、まあ、これがすごく言えてるなと思ったんですけど、本当になんか嬉しくなる同窓会というか、オールキャラクターで、うん、私なんかはコードギアス見てたのって本当にちょっと年齢はね上目ではあっても、感覚としては子供の頃に見てたアニメぐらいの気分なんですよね、コードギアスって。だからすごくなんか嬉しくなる、懐かしくなる、で自分の好きだったコードギアスだなっていうか、うん、そんな感覚になられたかなっていう印象ですかね。
このファンムービーっていうのがいろんな捉え方あると思うんですけれども、
難しい言葉です ね、 そうですね、はい、
でも、うん、あの見たある種見たかったものを見せてくれたのかなっていうのはすごくあったかなと思うんですよね。
うん、
なかなかこんなエンディングは迎えないよっていうようなさ
そうなんですよ。っていうか当時のコードギアスのことを思うと結構難しかったとか、ちょっと暗い話でもあったとか、そういうイメージがあったものをなんかすごく綺麗に塗り替えてくれたなっていうか、好きな作品が明るいものになった、でこれをもってまたどんどん大人になっていけるなみたいな、なんかいい更新をされた気分なんですよ、私はね、
うん、まあ、だって同窓会ですからねこれね、言ってしまうとね、
うんうんうんうん、
っていうような作品ではあるので、こう多分感想はいろんなパターンがあるとは思うんですけれども、
はい、
素直にこれはこれで楽しめる物語だったなというふうに思うので、
あ、多分どんな立場の人にとってもね、
そうですね、コードギアスが好きだったんであればぜひ見に行ってほしいなと思うし、まあそれで多分もしかしたら憤慨する人もいるかもしれないけれどもまあでもこれもその結末の一つなんじゃないのかな、あ、でもこれはあくまでもファンムービーだったと思えば納得できる部分もあるかもしれないとも思うし、っていうような作品だったかなと思いますね、私はね。
もうこの作品が成立するためにこれまで の、 あの総集編3部作があったんだなっていうふうに思ったので、あの3部作があったからこれが成立したんだなっていう気もするから、そこら辺はなんかテレビやテレビこれはこれって感じで見れてよかったかなっていうこれまでの流れが気がしますね。
何しろですよ、今回のパンフレット、あの最初谷口五郎監督の挨拶に変えてっていうメッセージの中にパンフレットの最初に書くべきことっていうような感じのコメントがね書いてありますね。ぜひパンフレットも読んでいただきたいんですが。でもなんかまあ、この作品ができるまでこういうことがあったんだなっていうのがなんとなくわかるようなインタビューですし、まあ、基本的にこの作品っていうのはテレビシリーズの続編ではないわけですよね。テレビシリーズはあれで完結しているものであって、うんうん、この物語は新たに作られた劇場3部作の総集編の3部作から続く物語であるっていうね、まあ、若干結末が変わってましたからね、その前提で物語を見たらいいお話になっております。はい、まあ、これ以上話したってネタバレにしかならないので、はい、まあでもね、あんまネタバレ気にするようなお話なのかっていう気もしはしましたけれども、実際終わってみるとね、
うん、そうっすね、はい、お祭りというか
お祭りって感じ、本当お祭り、そのコードギアスのお祭りをこの時期にできるって幸せだよねっていうようなお話なのかなというふうに思いました。まあぜひね、好きだった方は見に行って、あのキャラクターの 今みたいなものを楽しめばいいんじゃないかと思います。はい、ということでコメントもたくさんいただいております。
ガイア公爵さんからのコメントです。ルルーシュがどういう形で登場するかが一番気になっていましたが、ちゃんと本人が主役でよかったです。劇中で C2 はルルーシュを生かしたのは自分のわがままだと語っていましたが、それは違います。ルルーシュの生存を願ったファンのわがままなんです。他にもギアスとは無縁に暮らしているシャーリーとか、共に戦うカレンとスザク、扇の子供の顔など、ギアスファンの見たかったわがままをいっぱい叶えていただき、制作スタッフと関係者の皆様ありがとうございました。しかし驚いたのが C2 です。料理をしてましたよ。さらに C の世界が崩壊したことで C2 はいつか死ぬことになったのもびっくりでした。そしてラストでそれまで C2 が背負っていたリュックをルルーシュが背負って一緒に歩いてくれたのが、二人のこれからを表しているようで、 C2 長生きしてよかったね、末永くお幸せに。映画版はシャーリーがいるし、ルルーシュも今の自分は仮初めの姿だと何度も言っていたので、テレビ版とは違うパラレルワールドの物語なのでしょうが、あったのかもしれないもう一つの結末が見られて本当に嬉しかったです。はい、ありがとうございました。
ちゃんとルルーシュが主役でよかったねと。
そうですね、なんかその絶対ファンが喜ぶように作ってくれるっていう信頼感はあるから、出してくれるとは 99% 出してくれると思ってたんですけど、でも谷口さんだし 1% ぐらいこうルルーシュは出てこないっていうので作り上げる可能性もあるかもしれないと思っていたので、本当に安心して。
いや、この作品ってどんな作り方でもできたわけじゃない、言ってしまえば、
うん
うん、だからこのガイア公爵さんがね、書いてくださったように、本当にファンムービーとして作ったところにこの作品のある種良さがあったんじゃないのかなって思うんですよね、
うん、
だってルルーシュが復活してまた戦争が始まるみたいな話も作ろうと思えば作れたわけでしょ。
もうちょっと重苦しい展開になることも予想できたし、
うん、ですね。でしかも一旦復活したルルーシュがまた死ぬみたいなお話だってできると思うんだよね。
あ、そういう感じになるかもしれないっていうものを途中まで撒いてましたからね、
うん、
いついなくなるか分かんないしっていう話とか
も
してたし、
ね、そうそう、だから一回復活はするけども最終的にはまたルルーシュの死で終わるっていう物語の可能性もあったわけじゃないですか、
うん、今回限りですよって言われても、うん、悲しいけど納得はするかなっても思いましたし、
結局今回の物語の基本軸変えなくったって可能なわけだよね、それはね、
うん、
最終的にはそれでもね、ある種誤解をされたままルルーシュは亡くなっているわけであって、まあ、それが意味があったことではあったんだけれども、でもこう改めて見るとルルーシュに謝りたい人は事実いたわけじゃない。
そうですね、いっぱいいますよね。だってみんな本当に謝りましたよね、
うん、結局ルルーシュのおかげで平和が来たのは事実なわけですよね、まあ、いろんな問題はあったにしてもですよ、うん、あのぐらいのことをしないと平和って作れなかったんだなっていうようなお話、劇場三部作で描かれてたわけだからね。でそのみんなのある種みそぎじゃないけれどもをこの物語で描いて、最終的にルルーシュはまた消えてしまうみたいなお話でもありえたんだけれども、あのいい終わり方をすることができたっていうのは、それこそ本当にファンムービーだったからこそなのかもしれない。
みんな少し前向きに未来を向けるような終わり方してましたしね、映画の中で。扇とかだいぶ救われたんじゃないですかね、今回でね。散々ケチョンケチョンに言いましたけど、これまで。
うん。だって、扇は多分、その扇好きか嫌いかって言ったら嫌いだよっていうぐらいに、やっぱ見ている側からも、あの結末でよかったのか。っていうか彼は絶対抱え込んだまま生きてたわけじゃない。それを考えると、まあそれでも子供作ったりしてたわけですけどね、
まあいいじゃないですか幸せになりましょうよ、千草がかわいそうでしょそこは、はい、
でもまあ心の中にずっと残っていたものをあそこで解消できたわけだからね。
うん、
なんかあそこでルルーシュがああやって許しちゃうと扇を今までこうやだなって思ってた我々の方の留飲もちょっと下がるみたいなところはあったので、そういう意味でもなんかギアスってすごい嫌なところとすごく好きでかっこいいなって思ったり面白いなって思ったりするところとでいろいろ混ぜこぜになってる作品だったんですけど、その辺のちょっとこの人のこれどうなのみたいなところはかなりマイルドにしてくれたかなって思います、今回の映画で。
うん、確かに扇もそうだし、まあ、他の黒の騎士団のメンバーとかもまあいろいろあったわけじゃないですか、
うん、
でも玉木とかすごいなお前って感じになってたしそんな綺麗な思い出にしちゃってるのねみたいなところはありましたけど、
でやっぱそれってみんなが集まって笑ってるっていうところを我々が見て納得させられたっていうところはあると思うから、そういう意味でもやった意味があるのかなって思った。
うん、なんかモヤモヤしてたメンバーのこととかも、そのそういう人たちが最終的に笑顔になれるところを作った、それが平和なんだよっていう話をしてたから、なるほどなっていうふうに思いましたね。
まあ、この作品がその劇場三部作の続編というふうに考えると、まあ、分かりやすいっていうのかな、劇場三部作って完全に C2 がヒロインだったじゃないですか。それあの特集でも話してましたけれども、
うん、カレンとかシャーリーとかはだいぶオミットされた感じがありましたよね。
ですよね。なのでその C2 がヒロインだった物語の続編として考えると、やはり必要な物語ですよ。
あれだけこう C2 に一途にっていうか C2 を向いた感じの話できた場合、やっぱりテレビシリーズの終わり方だとちょっと切ないというか報われない気持ちにはなるじゃないですか。
そうなん
です
ね。
それがいいっちゃいいけど、うん、でもやっぱ幸せになってほしかったよなみたいなものは残ってたから、そこに来てのあのエンディングっていう感じでしたよね。本当に C2 への救いの話だったのかなっていうふうにも思いましたね。
つづらさんからのコメントです。総集編を経て待ちに待ったコードギアス新作、懐かしいキャラクターたちの登場、復活早々に戦術で戦いを切り抜けるルルーシュ、ナイトメアフレームでの戦闘シーンなどファンが見たい映像が詰まっていたと思います。個人的にはカレンとスザクの共闘が見られたのが嬉しかったですね。新キャラクターギアス使いのシャムナと体が不自由なシャリオはそのままルルーシュとナナリーが重なり、単なるゲストキャラではなく感情移入できるキャラクターになっていました。あとジェレミアの初登場シーン、オレンジを持って出てくるのはずるい、劇場で笑いそうになるのを必死にこらえていました。一つだけ気になったのは、味方陣営がルルーシュが生き返ったのを割とあっさりと受け入れるなど、話の展開が少し早足だったところ。2時間という尺で作る以上仕方ないところなのですが、もう少し長い尺で細かい心情描写なども見たかったですね。はい、ありがとうございました。
いや、これはね、もうね、これは尺の問題というか、これを素直に受け入れられないとこの物語は進まないから仕方なかったんじゃないの。
そうですね。いやでもさすがにあのコーネリアがユーフェミアのことの納得するんだって感じですけど、
はい、とりあえずはあの保留にしとくみたいな態度ではあったけど、
うん、
まあ仕方ないとはいえ早いな君っていうのはある。まあ確かに2年とか経ってるわけじゃないですか、あの、うん、事件から、うん、って考えたら、まあ、人はそんなに長い間恨みを継続するのは難しいっていうのと、ああいう形で死んでるからみそぎも済んでいるっていうことでお互いに手打ちにしたという
そう、
すごく好意的にね、
一番やはりそこは私も思いました。OK なの、うん、って思いましたよ、うん、
ただでもまあそこを長くしても本当意味ないからな
っていうかね、でもそこまでに至る流れでみんなあっという間に認めていってたので、うん、あ、なるほどなっていう感じはありましたか、
ね、だいぶ綺麗な思い出になってたんでしょうね、ルルーシュのことみんなね。
まあまあ結局ルルーシュがやった成果っていうのは納得してたわけだよね、あそこでね、うん、だから彼が一人で全ての罪を背負って亡くなったっていうのは納得していたからこそ でもその許す個人的に許せる許せないはまた別問題だっていうところですからね、あそこはね、
うんうん、各々2年間考えて、うん、許せるなっていうふうに思うまでの時間としては、まあ、2年そんなに短くもないし、
で事実平和な時代が来たわけだからね、
なったし、
うん、
まあ、だから一番怒ってるのは朱雀っていうのはいつもの流れでちょうどいい、
うん、あそこはやっぱね、あ、そうそう、な、殴り出した途端に、うん、そうでなくてはなっていう感じが、
ね、今まで ね、みんながね納得しすぎたんだよねっていうね、
朱雀だけはあそこで許さないでほしかったから、やっぱりあれはちょっと入ってたのは嬉しかったです。
もうちょっとルルーシュの目に青タンができるぐらいもうボコボコになってても俺は良かったんだけど、
あ、私も全然多分それぐらいの方がルルーシュも嬉しいでしょう。一人ぐらい許さないでいてくれる人の方が大事だと思うからね。
うん。
高中さんからのコメントです。脚本の大河内一郎さんは同窓会の招待状と称されていましたが、まさしくオールスターキャストによる豪華な作品でした。正直ルルーシュの復活については多分しれっと出てくるだろうと予想していました。ただそこからルルーシュが真の復活を遂げるまでの流れが良かったです。前半の見せ場、ジルクスタン大監獄での攻防は見応え十分でした。相変わらず篠崎さよ子は半端なく強いし、ルルーシュに慰められて泣いてしまうカレンも彼女らしかった。そしてあの福山潤さんの名調子、最高にカタルシスを感じました。そして自分はこの後のルルーシュと朱雀の再会シーンで一番笑わされました。今回の敵となるジルクスタン側の設定もよく作り込まれていました。敵側のギアスの能力、そして神官シャムナによって絶体絶命のピンチに追い込まれるルルーシュたち、それでもここからひるまずに起死回生の一手を放つルルーシュの知略、最後まで目が離せませんでした。あとは久しぶりに声優戸田恵子さんを堪能しました。過去の彼女の名演技に聞き惚れたおっさんにとってはまさに至福の時でしたね。果たして今後の展開は、多分予定はしているのでしょう。あとは見る側に委ねられたのかもしれません。はい、ありがとうございました。
続きまして山本志乃さんからの投稿です。谷口監督のコードギアスにはイフの歴史が描かれるという面白さがあります。反逆のルルーシュでは第二次世界大戦直後の日本が描かれました。では復活のルルーシュでは何が描かれたのか。私はイフの湾岸戦争が描かれたのだと推測しています。ジルクスタン王国がイラクで、超合衆国が国際連合で、黒の騎士団が多国籍軍というわけです。これを念頭に置くと、コーネリアたちは中東の国境地帯にいる中東軍に思えますし、シュナイゼルが率いてきた軍隊の上陸シーンは多国籍軍のイラク上陸に見えます。玉木のなあ俺たちって正しいよなというセリフは、湾岸戦争の火は本当にイラクだけにあるのかという監督からの問いかけでしょうか。表向きはエンタメ性を保ちながら、裏では湾岸戦争をテーマに据える谷口監督でなければできない芸当でしょう。やはり彼の監督としての手腕は本物です。復活のルルーシュを見終わった直後にしみじみと思いました。まあ、すべて視聴者である私の勝手な妄想なんですけどね。ありがとうございました。
やはり今回はその同窓会っていう意味もあったとは思うんですけれど、見てみたかったものが見れたんじゃないの？戦いのシーンとか特にさ。
そうですね。大型マップ兵器とかワクワクしますよね。
デンドロビウムだって思って。
ねえ、でかい。あれなんかでも最終的に脱ぎ捨てられちゃうところがギアスらしくていいなって思いましたけどね。
だってあの二人なんてね、ずっと敵同士だったわけじゃないですか。
うん。
でも、ここで一緒に戦うんだっていう見たかったシーンでもあるわけだよね。こう、キャラクターのファンとして考えると、やはり各自思い入れはあるわけだけれども、うん、でも、そうなるとやはりどうしても敵対組織になっちゃうわけじゃない。
そうなんですよね。学校にいた時とはやっぱ立場変わっちゃったから、どうしてもこうなっちゃうよねっていうところではあったんで、教頭っていう流れになったのはすごく嬉しくて、
うん、
あの機体の取り回しの話とかをしてたじゃないですか、二人とも、
はい、
あれがすごいなんか歴戦の勇者のやり取りみたいな感じがしてかっこよかったし、二人とも、それが肩を並べるっていう展開になってるのもめっちゃワクワクしたから頼もしいって思いました。 ったよ。
この2人なら、みたいなね。
そうそう、思ったからはその後で、あーってなったんですけど。
ルルーシュの戦略で動くみんなみたいなものも含めて、うん、これは現実ではありえないと思っていたものをこうやって見せることができるんだっていう物語でしたよね。まあ、その分強い敵が必要だったわけではあるけれどさ。
いや、そこ本当によく頑張ったなと思いますよ、新キャラたちが。
そうですよね。だって2時間しか尺ないのに、こうめちゃくちゃ強大でなおかつドラマを持ってそうなやつらを出さなくちゃいけないってすごい難しいと思うんですけど、各人めっちゃバックボーンが語られるわけではないけど、なんとなくそういう関係なんだろうなとか、そこを思い悩んで今頑張って戦ってるんだろうなみたいなのが差しつくキャラクターになってたのがすごく良かったですよね。
見てて思ったのが、あのギアス前のね、3部作にしろテレビシリーズにしろ、この状況どうするんだろうとか、これどうやって勝つんだろうみたいなところってやっぱ見どころの一つだったわけじゃないですか。
うん、
うん、で今回このオールスター選手のルルーシュ側もうみんな揃った段階で負ける気しないじゃん、普通に考えて。
うん、普通に考えてね。
そう、間違いなく
部下にコーネリアもスザクもね、カレンもいる、まあね、あのナイトメア戦じゃ負けませんよっていう、でサヨコさんもいるしみたいな状態になってたら、これどうしよっかなみたいな感じの安心感しかねえって思って見てたんですけど、ああ、こういう敵ならどうしたら勝てるかなっていう話になるなって思って、すごくそこはね、あの感心しましたね。この敵なら張り合えるんだっていう。
だってこれルルーシュたちが勝つの当たり前なわけであって、うん、でも当たり前の状況がその負けるかもしれないっていう状況まで追い込まれていくっていうのはすごくうまいなって思って見てましたよ。だって絶対負けるわけないじゃん、最初いくらこう追い込まれていってても。でもその後の段階でもうこれは確実に勝ちますよっていうさ、
うん、
勝ちフラグが立った途端に一気に攻められていったじゃない。
そうですね、あんだけオールスターいてルルーシュ側に正義もあるってなったらね、スパローに出ても勝てるわみたいな感じにありますからね。
本当だよ。
でそこでこう一旦ルルーシュが諦めてしまうっていうね、
うん、
いやーね、ヘタレですね。
いや、やっぱほら復活したばっかりだから。
まあ童貞坊やですから仕方ないんです。そう、
なんかその辺の なんですかね、可愛げみたいなのも残ってたりとかして、俺はその辺ルルーシュの話自体をキャラが可愛いとかそんなに思って見たことはなかったんですけど、ああルルーシュやっぱ可愛いなこいつっていうのは、かっこいいし可愛い人なんだなっていうのは、
まあ、愛されるやつなんだろうね、うん、結局はねっていう
ね、
うん、ああなりながらもね、
うん、シーツ可愛いのは分かってんだよって感じだったんですけど、新しい発見のルルーシュも可愛いんだなっていう、
うん、
好きな人に対したら今更って感じですけど、
まあ、確かにね、あんな状態になって拳銃を向けてまで真剣にこうやり取りをするような、もう真剣に接しなくちゃいけない相手なんだなっていうふうにも思えたから、 C2 もルルーシュもめちゃくちゃ両方とも株が上がった感じでした、私の。
あ、まあお似合いの2人ですよね、もうまさにね、
うん、
関係はね。だからこそ敵の設定も面白かったし、そのやはりこう演じる戸田恵子さんがね、やっぱり良かったね実際ね。
もう声に説得力がある。
うん、ある種死に戻りをしているわけでしょ、
うん、
作品違うけどさ。
そうですね、はい、オートセーブ6時間後、うん、
そのギアスの能力が何なのかっていうところを突き詰めていくパズル的な過程みたいなさ、もちろん面白かったし、あ、こういうシーンもギアスだよねって思わせながら、それでもシャムナはシャムナでやらなきゃいけなかった、まあああするしかダメだったっていうね、その人生も伝わってくるしっていうさ、
うん、なんかジルクスタン側は家族をバックボーンにしたこうなんか重たいものみたいなの全員背負ってるから、すごくその悪いから倒しちゃっていいよねっていう風に完全には思えない感じになってるのがすごくいい敵役だなっていう風に思いましたね。本当俺たちが正しいんだよなってちょっと思っちゃいますよね。
あの国の人たちとして考えればね、まあだからこそ戦争は起こり続けるっていう、各自に正義があるわけだからねっていうことだとは思うんですけど、まあ今回の物語のスタートの段階でのこの平和の状況っていうのはある種幸せではあるんだけれども、人類史から言えば不自然な状態なわけですからね、
まあ、戦争がない状態っていうのはね、
そうなんだよね、悲しいかなですよね。まあ実際その語られ方からすると、この時期だけが本当に奇跡の時期だった扱いにいずれなるんでしょうけれども、
うん、
でもその一時の平和ですら維持するっていうのは大変なんだっていうことだからね、やっぱ物語の世界だけじゃなく、
うん、あとその平和が都合が悪い人たちがいるっていう、その私利私欲じゃなくて、その場でいや平和だと食べるのに困るんですけどっていう、ね、ところがあるんだよっていうのも、実際もそういうところあるんじゃないかなっていうのは思いますしね、う
ん、あの土地のバックボーンとかそのまんまリアルにあるものなんだろうなっていう気はしますよね、戦争で食べていってる人たちがいるっていうのは、うん、
その辺のあっちを立てばこっちが立たないみたいなところも割とそのギアスのいいところなのかなっていうのはありましたよね、うんうん、
そうね、その辺がこの本編から続く物語のこうちゃんと、
うん、
まあ、ストーリーを深くしている部分の一つなんだろうなと思いますね、
うん、平和になったらそれでいいよねっていうふうに終わらせられないっていうのがやっぱりギアスらしいところでしたよね。
そう、だって
それはなんかこうお祭りムービーでもそこは外してこないんだなっていうのもすごくあったし、
そこがね、うん、本当にお祭りムービーだったのにそこはしっかり描くんだっていうところに関しては、あのちゃんとそういう部分ではコードギアスだったなっていう感じですよね、
うん、そう本当に何だろう、戦争を楽しむ快楽犯みたいなのが犯人とかでもよかったわけじゃないですか、まあ、それだったら多分あのメンバーには勝てなかったと思いますけど
大監獄の、
あ、若干メイケイケ立ちましたね、
そうそうそう、あいつぐらいじゃないイメージ的にはね、
あ、結構いいキャラしてましたけどね、あれね、しぶとくて
ゾイドに乗ってた気がするいやでもあれかっこいいなってごめん思った
正直ちょっといいよね、
そう、もうちょっと動くところとか、あの全体がはっきり分かるところが、あの映してくれって思いながら見てた
せっかく強かったからもっとバリバリ活躍してくれても嬉しかったんだけどなとは思いましたね、もったいない、うん、
国王さんからのコメントです。結局続編を作るための下準備を整えるための映画であり、あのラストだったのかよという思いは正直なところあります。10代とか20代の若い頃だったら感情に身を任せ、谷口監督を商業主義に敗北して魂を売ったとかいろいろと罵倒していたでしょう。今でもそう思う気持ちがないわけではないけれど、インタビュー記事で実はテレビシリーズの企画段階でシリーズ化して続編を作る前提で話があったが、谷口監督が自分が描きたい物語を優先した結果、ルルーシュが退場するラストになり、今回の復活のルルーシュはファンにとっては許しがたいものとして受け止められるのは覚悟の上で作っているという意味の発言があります。サンライズとしてはルルーシュがいなくても続編が可能だとテレビシリーズが始まった当初は思っていたのでしょうが、亡国のアキトなどの一連のシリーズをやってみた上で、やはりルルーシュがいなければ今後のシリーズ化は成功しないと考え、谷口監督もそれを理解して今回の劇場版を制作したのではないでしょうか。だから今回は監督の俺はもうコードギアスはやらないよ、義務は果たした、あとは頼んだという声が聞こえてくるラストだと感じました。ありがとうございました。
いやまあこんな感想もあるでしょうね。
いや当然ですね、
うん、っていうか ね私最初に見た感想は、あのこれは最高のファンムービーであり、谷口監督のコードギアスに対する決別のメッセージだっていうふうに取りましたよ。
言ってましたね。僕は、うん、あ、まあそうなるだろうと思ったけど、言ってしまえば打足だよなっていう、面白い面白くないか別にして、前の死んだまんまの方がやっぱり締まりがあったし、お話としては良かったよねっていうところは今でもあります、うん、でも、うん、ただやっぱりそれでもその悲しいとかルルーシュが死んだ状態っていうところでも、もし生きてて幸せになったらとか、まあ正直な話ね、あのスパロボで生きてたとかそういうのを見てみたくなかったかと言われると、やっぱちょっと見てみたいなって気分も 誰しもが多かれ少なかれ持ってたわけじゃないですか。
思ってたからこそ生きてたんじゃないか説みたいなのが根強くあったわけだし、やっぱり私たちどこかで見てみたかったんじゃないかなっていうふうにも思ったから、それに対する回答としては本当にすごくいいものを挙げてもらえたとも思うし、だけどやっぱり打足だったよなっていう気持ちも嘘じゃないしっていう、すごくなんか理解できるな。これ
10年以上前じゃないですか、テレビシリーズのね、その R2 が終わった時って、
恐ろしいことに。
そうで、あの時もそのあのエンディングにルルーシュいるじゃん、いるんじゃないかみたいな風に、だから生きているんじゃないの説っていうのは当時からあったわけじゃない。
みんな考察してましたもんね。
そうそう、私も生きているに違いないと当時から思ってたし、ただその生き方が我々が思ってた生き方とは違っていたわけでしょ、まあ、今回の流れからいくとね、まあ、あの時点ではルルーシュとして生きていると思っていたけれども、結局魂はなかったわけだよね。魂というかその中身そのものはね、
まあ、今回の劇場版から続く話ではね、
そういうふうになってますからね、
うん、
じゃあその後何が見たかったのかと思えば、確かにこの10年が必要だったわけですよね、物語的にも。
まあ、あれで R2 終わったね、次の年にこれやられたらホゲーでしたわね。
めっちゃ怒ってた人もっといっぱいいたと思うね。
確かにね。でもそれはこの10年間を応援してくれていた人たちに対するある種お礼だったんだろう。
ご褒美というか、
うん、ご褒美ですよね、言ってしまえばね。というふうにして考えれば非常にまあ納得のいく、だからそれをこのぐらいの物語できちんと物語として、ファンムービーとしても物語としても見せられるものを作ってくれたっていう意味じゃ、さすがその谷口大河内コンビだったなっていう気はしますね。
確かにルルーシュがもしどういう理由かはわからないけど生き残ったとしたなら、あの結末にたどり着くだろうなっていうものでもあったので、そこに関する納得感はすごく強かったです。
あとやっぱり C2 があのままだったらやはりかわいそうだったんじゃないか、っていう部分を綺麗に保管してくれたなって思いますよね。
そういう意味で前半のあの C2 の介護シーンは必要ですよね。あんだけ頑張って、しかも2年、2年でしょあれやってたの、あんだけ頑張ったんだからいいじゃん、
ね、
今まで、
そこまでね、
本編だってこの C2 って人、本編始まる前からずっとしんどかったんだぞっていう、
そこまでしてまで諦められないものだったんだから、報われてもいいよねっていうふうには本当に思いましたよね、
そう C2 のための映画だったと思えばね、良かったんじゃないのかなと思います。
だから帰ってきたルルが荷物を半分持って歩いていくところとか見るとやっぱジーンときちゃいますよね。
その辺の悲惨なところもちゃんとやってたから、あの作り手の思いとしてそのパンフレットの監督のメッセージを読まなくても、ルルーシュが生き返ることに対してムムッと思う人たちの存在も分かった上で作ってますよっていうのは俺はそう受け取れたので、だから、見た時に、あ、打足だなと思ったけど、嫌悪感とかもこれいらなくねみたいな気分には全くならなかったのは素晴らしいと思う。
ね、そう、本編からも感じ取れたし、パンフレットの一番最初に載ってたっていう話を聞いて、谷口さんってそういう人だよなと思って、ちょっとほっこりしましたよね。
そう、あ、すごくらしいですねって。
ね、分かってたと思って。
作品にそういう性格出てますねって感じがする。このね、コードギアスに関わらず他の作品でもこういうこと言いそうっていう。
いやだからね、そのまあ当然ビジネス的なお話で、この後のそのコードギアスというタイトルのそのルルーシュが出る出ないは別としてのタイトルとしてやはり復活が必要だったんだろうなっていうのは想像つきますし、まあ、その多分ゲームとかなんとかいろいろ展開していくんだと思うんですよね、今後の予定として。
やりたいんでしょうね、
やりたいんだ、
本当にやるかどうか。
そうそう、でその中にはやはりルルーシュがいる世界であるっていうのが必要なんだと思うんだ、 そのルルーシュが主役じゃないとしてもね、
うん
うん、まあそのためにもどうしても復活させときたかったっていうようないろんなビジネス的な話もあるんだろうとは思うんですけれども、それをこういうふうなその映像として作り上げてくれたっていうことに関しては結果的には良かった、良い物語を見せてくれたんじゃないのかな。だからなかなかここまでできないじゃん。10年前に人気だった作品があったとして、それがこうここまで消化できるような、ここまでこう消化できるような10年後にファンが笑えるようなアニメを作ってもらえるみたいなものっていうのはね、なかなか難しいと思うよ。
まるまる一本完全新作ですからね。
だからこそこれは本当に応援してきたファン向けのムービーで正しいし、まあ未来に向かっていくものなのかもしれないし、でも谷口五郎監督的には本当にこれで一歩引くような物語なのかもしれないなっていうのは本当やっぱ思いますけどね。
まあどうなるか分かんないですけどね。
分かんないけどね、こう言いながらもさ、また数年後にさ、がっつりやってたりしてね。
谷口さんやらないよって言いながらもオファー来たらやりますっていうタイプの方かなっていうふうには思うので。
あとやりたくないやりたくないって言ってずっと作らされてきたんだって言っているあの重鎮の方がもういるじゃないですか、先達が。
はい、
そうね。
サンライズには特にね。
そうですね、
はい、
タイヤを作ったりとかしてたじゃないですか。
はい、まあそういうのも含めてこういろんな思いはあるけれども、でも決して不満のある作品ではなかったなと思うんだよね。
いや俺はギアスの映画を見て、あ楽しかったっつって素直に出てくる映画だったのが意外であり嬉しかったかなって、まあこれもこれでありだなって思いますけど。
なんだろう、復活っていう単語でもうそんなの絶対ないでしょって思って、もう絶対見ないよって思った人にほど見てほしいかな、それで判断してほしいかなっていうふうに思った作品でしたね。で結構皆さん見に行ってるんじゃないかと思うので、そういう人はぜひギアスの話を見に行った人同士でちょっと久しぶりにしてみてほしいなっていうふうに思いました。私もその話をしたい。
うん、本当幸せな作品でしたよね、コードギアスってね。
作品もだし今回のお話もだしね。
ね、と思いました。いやなかなかね、こうファンに向き合ってくれる作品ってそこまで多いわけではないので、まあそういうコンテンツになってたんだっていうこともこう、ね、好きだった人たちが誇りに思ってもいいんじゃないかと思います。今日の特集は
コードギアス復活のルルーシュでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
想いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
こうノスタルジーではないですけれども、懐かしのね作品の続きの物語が続いておりますが、来週も同じ、しかもサンライズです。
はい、来週は劇場版シティハンター新宿プライベートアイズを特集します。
これがね全く雰囲気の違う出来上がり方をしてるなっていう感じですね。
はい、でも
まあシティハンターは本当にシティハンターを見に行ったらシティハンターだったっていうのがいい言葉だなって思うぐらいに納得できるような作品ではあるんですけれども、そういう意味ではコードギアスは全然違ったなって感じではありましたね。だからいろんなアプローチがあるよね、やっぱりね。
どう、そうなのかな、クムさんにとってのシティハンターが私にとってのコードギアスだったのかなと思うんだけど、どうなんでしょうね。
なるほどね、そういう見方もありますね、確かにね。
かな、
うん、はい、皆さんからの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、大目財団アットサポーター正しい判断ですさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 未だ放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、ハートフルバイコクドさん、ユキさん、大抵ノックオンさん、金猫さん、一輝さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートーク、そこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
なせひとみと、
たまと、
牧田光平でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。